元気はつらつ健康マガジン。地域で高齢者虐待を防ぎましょう。日常の介護の場面では心身ともに大きな負担がかかることがあり、知らず知らずに気持ちが追い詰められてしまう場合があります。高齢者虐待の多くは介護負担が限界を超えた時に起こると言われています。特別な家庭の話ではなく、どんな家庭でも起こりうることです。ここで大きな力になるのが地域の皆さんの温かな見守りの目です。虐待のサインは家の中だけでなく、日常の何気ない変化として外側にも現れます。日常の変化、以前より表情が暗くなった、挨拶をしても反応がない、外出が極端に減ったなど。生活環境の変化、怒鳴り声や大きな物音が聞こえる、庭の手入れやゴミ出しが急に滞るようになったなど。これらの変化は家族や社会から孤立し、助けてと言えずにいる SOS のサインかもしれません。そんな時、こんにちは、今日はいいお天気ですねなどの何気ない声かけが、追い詰められた介護者の心を解きほぐすきっかけになります。地域包括支援センターでは様々な相談を受け付けています。一人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。問い合わせ、地域包括支援センター、健康長寿課内、内線448。認知症の悩みを一人で抱えていませんか？大切な家族が認知症になると、接し方や介護のことなど、さまざまな悩みや不安を抱えることがあります。一人で悩みを抱え込まず、同じ立場の人と話をしてみませんか？郡内地域には認知症について相談できる場がなかったため、家族同士がつながり支え合うことができる場として、絆家族会が立ち上がりました。認知症について話をしてみたい、認知症介護を経験した方の話を聞いてみたいなどの悩みがある方は、ぜひお気軽に絆家族会にご連絡ください。個人情報は守ります。問い合わせ、絆家族会、午後1時以降、ゴンショウさん090-2939-2945、市川さん090-4077-7584、勝又さん090-1657-8830。紙おむつ購入費の助成、在宅で生活する高齢者で紙おむつ、尿取りパッドを使用している方の経済的負担を支援します。対象、次の1から4のすべてに該当する方。1、市民税が非課税の方。2、要介護4、5の認定を受けている方、または要介護3の認定を受けている方で、認定調査票の排尿または排便の項目が一部解除または全解除に該当する方。3、老人福祉施設や病院などに入所していない方。4、短期入所の利用を月15日以上利用していない方。支援内容、おむつ購入費助成券の交付、5月、8月、11月、2月。問い合わせ、健康長寿課、内線448。予防接種予診票の再発行。破損や紛失などによる予診票の再発行は、事前のオンライン申請が便利です。詳細は市ホームページをご覧ください。手順、1、二次元コードを読み取り、専用フォームから申請する。2、申請翌日午前10時以降に健康長寿課窓口15番に受け取りに行く。即日発行を希望の場合は、オンライン申請の上、必ずお電話ください。3、再発行された予診票を確認し、受け取りサインをする。 注意事項、申請内容に不備があった場合、再度申請を求める場合があります。申請者と受取人が異なる場合は、窓口で再度申請書をご記入いただく場合があります。受取の際、マイナンバーカードなど申請者の本人確認書類をご持参ください。接種を受ける方が子どもまたは妊婦の場合、母子手帳をご持参ください。問い合わせ健康長寿課内線153-436。88歳長寿祝い金支給事業の廃止。暮らしや社会が変化していく中、本市のシニア世代においては、地域活動への参加や自らの健康づくりの取り組み、また長く働き続けられる就労環境への適応など、地域を支えていただく存在として多方面でご活躍をいただいています。そのような中、88歳と100歳の方を対象に長寿祝い金を支給していましたが、令和8年度から88歳への支給を廃止することになりました。市では今後も高齢者の誰もが元気に働ける体づくりを目指して様々な事業に取り組んでまいりますので、引き続き豊かな経験を生かしながら、世代を超えて支え合う社会づくりの推進にご協力いただきますようお願いします。問い合わせ健康長寿課内線451。コラム、朝の一杯の水が命を救う。水、水分補給の大切さ。富士吉田医師会顧問、小坂部幸太郎先生。温暖化が毎年進んでいます。自然環境の変化は私たちの健康にも及んでおり、富士山麓の清涼な土地でも近年の夏の暑さは侮れません。私たちの体の約 60% は水分です。生命は約38億年前、海の中で誕生しました。やがて生物が陸上へ進出する際、細胞が生き続けることができるよう、海の環境をそのまま体内に再現しました。血液やリンパ液の塩分濃度が海水に近いのはその証です。水は栄養、酸素の運搬、体温調節、老廃物の排泄など、あらゆる生命活動を支えます。水分が失われると血液の粘度が増し、心筋梗塞、脳梗塞、血栓症のリスクが高まります。特に高齢者は口渇感が鈍化しており、自覚なく脱水が進みやすいため要注意です。エアコンの効いた室内でも乾燥により水分は着実に失われています。喉が渇いたと感じる前に飲むことが熱中症、脱水症予防の基本です。一日の目安は食事分も含め約 1.5 リットルから2リットルです。こまめな補給を心がけてください。暑い夜は睡眠中だけでも約500ミリリットルの水分が失われます。朝目覚めた直後は軽い脱水状態にあり、常温の水をコップ1杯150から200ミリリットル飲むことで、血流改善、血圧安定、脳の活性化、排便促進の効果が得られます。飲み物は水や麦茶が基本です。大量に発汗した際は電解質を含む経口補水液も有効ですが、甘い清涼飲料水やアルコールの過剰摂取は脱水を助長します。心不全、腎不全など水分制限が必要な疾患のある方は、必ずかかりつけ医の指示に従ってください。富士山の伏流水に恵まれて暮らす私たちは、水の恩恵に感謝し、健康づくりに生かしましょう。朝の一杯の水を今日から始めましょう。その小さな習慣が命を守り続けます。